愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今エステル記を学んでおりますが、その中からどうぞ私たちの霊的糧、霊的成長のためにこの御言葉を用いてくださいますようにお祈りいたします。どうぞ上よりの豊かなる祝福をもってお一人お一人に臨んでください。私たちも心を開いて御言葉を受け入れていくことができますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のところにですね、ハマンという人が出てきます。これはモルデカイ、エステルにとって敵になります。でこのハマンという人がどんな人かというと、アガグ人ハメダタの子ハマンというふうに書いてるんですけども、サムエル記の第一の15章にですね、神様はイスラエルの民に対して、アマレク人を撃てという命令をされます。でその中にですね、その時の王がアガグという人だったんですね。でその子孫ではないかというふうにこう、いろんな本を読むと書いてありました。まあそうじゃないというところもありますけれども、そのアガグの子孫ではないか、イスラエルに滅ぼされた。でその時の王様がサウロですね。サウル王です。でこの人はベニヤミン人で、キシュの子なんですね。でキシュの子っていうのは2章の5節にモルデカイのことを紹介しているところに、スサの城に一人のユダヤ人がいて、その名をモルデカイと言った。この人はヤエルの子で、ヤエルはシムイの子、シムイはベニヤミン人、キシュの子であったという。時代はちょっと変わるんですけども、そういう名前がこうあるということを見ていくと、時代はもうかなり遡りますけれども、何かここにこうそのアガグ人の子孫ではないかというハマン、そしてキシュの子であったこのモルデカイですね。なんかその辺のことが書かれてきます、ね。でこのモルデ、ごめんなさい、ハマンという人なんですけども、このハマンという人は、クセルクセス王によって重んじられて昇進させられるんですね。そしてその席を彼と共にいる首長たちの誰よりも上に置いた。だからクセルクセス王の次ぐらいにあたる非常にこう出世をした人なんですよね。でこの人がどうやってこういうふうになったかというのは聖書は言ってませんので詳しくは分かりませんけれども、このクセルクセス王がこのハマンという人を重んじたというところから一つの大きな事件ができていきます。で王様もですね、3節にこの王の命令に背くのかということが出てきますけれども、王の命令というのがどうもこのハマンに対して膝をかがめてひれ伏せということだったようです。でみんなのものはこのハマンに対して膝をかがめてひれ伏していくわけですね。でこれはハマンに対してというよりもこのハマンの地位に対して、この王の次に位のある人、王にこう信頼されている人、そういう人に対して膝をかがめて自分たちがの身を守るためにこう膝をかがめていったというような感じがします。でその時にこのモルデカイですね、ユダヤ人のモルデカイは膝をかがめなかったということです、ね。彼は膝をかがめてひれ伏そうともしなかったということなんです。で、3節にですね、王の門のところにいる王の家来たちはモルデカイに、あなたはなぜ王の命令に背くのかと言った。 彼らは毎日そう言ったが、モルデカイは耳を貸そうとしなかった。それでモルデカイのしていることが続けられて良いものかどうかを確かめようと、これをハマンに告げた。モルデカイが自分がユダヤ人であることを彼らに打ち明けていたからである。この周りの人々はモルデカイに対して、ハマンが通ったら私たちと同じように膝をかがめてひれ伏した方がいいよ、ひれ伏しなさい、王の命令だよっていうことをこう言うわけです。でもモルデカイはそれを拒否し続けるんですね。いや、私は絶対にこの彼の前にひれ伏さない、膝をかがめないと言ったわけですね。で、なぜ彼がそれほどまでに拒否したかですね。で、エステル記には前にも言いましたように、神っていう神様の名前は出てこないんですね。神様がこう導かれたとかそういうことは出てないんです。ただ私たちはそこからこの神様の御手をやはり読み取ることはできると思います。で、ハマンがなぜ、あ、ごめんなさい、モルデカイがなぜハマンをにひれ伏し、膝をかがめひれ伏さなかったかですよね。で、これは前にやりましたダニエル書の中でも、シャデラク、メシャク、アベデネゴが王様が作った、ネブカデネザル王が作った金の像をみんなが拝む時も、彼は拝まなかった、彼らは拝まなかったというところによく似てますですね。で、彼らははっきりと、私たちは誠の神様だけを信じているので、この偶像は拝みませんということを言っていきます。で、拝まなかったらお前は燃える火の中に入れるぞって言われても、彼らは私たちの神様が絶対助けてくれます。で、たとえそうでなくても私たちはその偶像を、金の像を拝みませんということをはっきり言っているわけですね。で、これほどの信仰が生まれてきているということは、南ユダがですね、滅びるときってどうして北イスラエル、南ユダが滅びたかというと、偶像崇拝の罪なんですね。偶像崇拝によって国自体が滅びていくわけです。国そのものが神様の罰によって滅びていくわけです。で、彼らは外国に連れて行かれるわけですね。で、連れて行かれた時に彼らは何を思ったかというと、この自分たちがなぜこういう目に遭わないといけなかったかということを考えたわけです。私たちは神の民として、神に選ばれた民のはずなのに、その神の民がなぜこの外国に連れてこられ、そして苦しまなければいけないのかということを考えたわけです。で、その時に私たちのそれが罪であったということにやっと気づくわけですね。で、神様はこのユダの国が滅びる前に何人もの預言者を送るわけです。何人もの預言者を送って、今のあなた方がやっていることは罪なんだ、神様の前に大きな罪なんだ、だから悔い改めなさいということを何度も言うわけです。でも彼らは一切悔い改めなかったんですね。で、そのために彼らは国そのものが滅ぼされて、残った人たちはみんな捕囚の民としてバビロンに連れて行かれるわけです。で、バビロンがペルシャに変わっても、やっぱりそこで、捕囚の民として残ってたわけですね。で、彼らはやはりそこに外国に連れて行かれた、その苦しみの中で自分たちが神の民として犯した罪というものをやはり悔い改めていったと思うんです。その中で私たちはなぜこんなひどい目にあったのか、それは偶像崇拝のためだったんだ、もう偶像を拝んではならないんだということをこう悔い改めていくわけです。ですから新約聖書の中に偶像礼拝っていうのは出てこないんですよ、一切ですね。ユダヤ人の中に偶像礼拝というのは出てこないんですですね。で、この連れて行かれたところでですね、バビロン、そしてペルシャとかありますけども、この捕囚されていった国に行くとですね、悔い改めてまず一番最初にどこに行きたいかというと、彼らは神殿に行きたいわけですよ。神殿に行って神様に捧げ物を捧げて行きたかったわけです。自分たちの罪を悔い改めて生贄を捧げたかったわけです。でも神殿はもうないんですね。で、神殿もなく、また神殿のあるエルサレムからはるか離れたところに連れて行かれるわけです。で、彼らはそこで神殿がない代わりに何を作っていくかというと、街道なんですね。 街道というものを作っていきます。新約聖書読んでいくと、よくイエス様は街道で教えられたとか、パウロがいろんな国に行った時にもまず街道に行ってってあります。あの街道を作ったんですね。で、街道を作って生贄を捧げるのではなくて、そこで聖書を読み祈ってたんです。そういうふうに変わっていくんですね。生贄を捧げることから聖書を読み祈る民へと変わっていくんです。その補修の地でですね。で、彼らは聖書を読んで、聖書を学んで、今まで全く聖書とかね、そういうものに全く興味を示さなかったユダヤの民が、聖書を読んでいくときに、やはり神様は何を嫌われるのか、何を喜ばれるのかっていうのを聖書を読んでいくと分かってくるわけです。最も嫌われるのが偶像崇拝。つまりそれは聖書の中では霊的姦淫と言われています。誠の神様を知っていながらよその神に行くということが、どんなに神様が嫌われるかということを、彼らはその街道において聖書を読み、聖書から偶像礼拝は大きな罪なんだということをやっぱり学んでいってると思います。そうすると彼らはですね、ここでもモルデカイもそうなんですけれども、ユダヤ人として膝をかがめて礼拝するべき方は誠の神様だけなんだっていうことが、やっぱり悔い改めてそう思うようになっていくわけです。やっぱり変わっていくわけですね。で、多分ここでもモルデカイはそういうふうに聖書は書いていないんですけれども、でもそういうことを考えていくと、やはりモルデカイがハマンを、ここで膝をかがめてひれ伏すというのは礼拝する態度なんですよ。この膝をかがめてひれ伏すというのは、ひれ伏すというと私たちどう思いますかね。ここではですね、ここのひれ伏すというのは体を全部つけるということなんですよ。膝をかがめて土下座するっていうのがありますけども、土下座するってこうじゃないですか。こうじゃなくて本当に手を伸ばして体をこの地面にこうつけるっていう、そういうのがひれ伏すということなんですね。そうするとモルデカイは、私たちがひれ伏すべき方は神様だけなんだ、神様だけなんだということを彼はやはり思ってたわけです。で、人ではないんですね。偶像じゃなくても神様以外のものをひれ伏すということは彼にはできない。で、彼の信仰というものは、たとえそこで王の次の位にあるものがにひれ伏さなかったらどうなるか、何か悪いことがあるというのは分かっているわけです。でもこの人間を、人をひれ伏すことはできない。彼はやっぱりそう思ってひれ伏さなかったんだろうなと思います。そうするとですね、その信仰に対してハマンは怒るんですね。すごい怒ります。で、モルデカイはですね、自分はユダヤ人だということを人々に言ってるんですね。で、モルデカイは自分がユダヤ人であるということをこう言ったときに、周りの人々もハマンがあなたのことをひれ伏してませんよっていうときに、この人はユダヤ人だっていうことも告げていくわけですね。それとハマンの怒りというものは、ハマンの怒りっていうのはモルデカイだけではなくて、モルデカイのいるユダヤ民族に向けられてきます。この民族を抹殺しようというところまで行くんですね。6節見ますと、しかしハマンはモルデカイ一人を手にかけるだけでは満足しなかった。モルデカイの民族のことがハマンに知らされていたのであるということがあるわけですね。ですからハマンはモルデカイ一人を手にかけるだけではもう気が済まない、それだけ怒りに満ちてたわけですね。それでついにはモルデカイの民族のこと、モルデカイの民族そのものを根絶やしにしようと6節に出てくるわけです。 ハマンはクセルクセスの王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとしたとあるわけですね。この時イスラエルの国もこの国の属州なんですよですね。そうするとすべてのユダヤ人滅亡というのはそこにペルシャの国全部のっていうことですよね。そうするとすべてのその時のペルシャの領域っていうのが当時のまあ大体世界とするならばそこに住んでいるユダヤ人みんなが殺されていくことになっていくということです。でこの時からも分かりますようにね、ハマンの怒りっていうのはモルデカイだけじゃなくてこうその民族に行きます。で人の怒りっていうのがどういうものかっていうことをここでよく出てると思うんですよ。旧約聖書の出エジプト記には有名なね、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、やけどにはやけど、傷には傷を、打ち傷には打ち傷を持って償わなければならないというのが出エジプト記の21章にあります。有名な言葉ですよね。目には目を、歯には歯を。でこれはよく復讐の言葉って言われてますけども、ここで神様が言いたかったのは、目を潰されたならば目を潰すまでしか復讐してはならないっていうことですよね。歯を折られたならばその人の歯を折るまでしかしてはいけない、やられたところまでしかやってはいけないということを言っています。ところが復讐というのは人の思いっていうのはその怖いのはそれ以上のことをしたがるということです。このハマンがそうなんですね。モルデカイにされたならばモルデカイまでに行けばいいのを彼の民族全部、だから人の怒りっていうのがどれほど恐ろしいかというと1言われたら10返さないと気が済まないというところに人の大きな罪というものを見ることができると思います。人の罪というものはここまでされたからじゃああなた私はそこまであなたに返しますということはないんですね。これだけやられたらもっとお前に仕返ししてやるっていう人の心っていうのは本当にこの果てしない罪があります。それで神様はここまでされたらここまでしかしてはいけないんだよという一つのこの人の復讐心に対してそれを抑えるための律法であるわけですよですね。でも人の心っていうのはハマンのように一人にされたらその民族をやっつけてしまわない気が済まない。だから私たちも誰かに何か言われたらこの人が、まあ、例えば富山県だったらもう富山県の一人の人に何かされたらもう富山県全員が悪いような言い方をしてしまうっていうのはね、人間の思いっていうのはそこまでとどまらないんですよね。もうこう膨れ上がっていくんですよね。それが人なんだと思います。でこのハマンなんですけどもこの人はですね、ユダヤ人滅亡させるために、お金を出しますって言ったんですね。旧説に王様もしよろしければ彼らを滅ぼすようにと書いてください。私はその仕事をする者たちに銀1万タラントを計って渡します。そうしてそれを王の宝物蔵に納めさせましょう。ハマンという人は銀1万タラントを、ユダヤ人滅亡のために私お金出しますと言ったんです。銀1万タラントって今のお金でどれぐらいかというとだいたい40億円です。それはペルシャの税金の総額の3分の2に当たる額だって言うんですよ、ね、それほどまでにユダヤ人を憎んでいたというのと同時に彼はなぜそれだけのお金を出しますか出すと言ったかというとユダヤ人滅亡の時はですね13節の一番最後に彼らの家財をかすめ奪えとあった。要するにユダヤ人滅亡するときにユダヤ人の財産全部没収しろと言ったわけです。で彼はユダヤ人から自分が払った銀1万タラントの分をユダヤ人を殺して彼らから奪い取ろうとしていたという ことがあるんです。で、つまりそれは何を言ってるかというと、ユダヤ人がですね、ペルシャの国においても経済的に非常に豊かであったということを言っているんです。政治的にはユダヤ人というのは前に出てこれなくても、経済的にユダヤ人は非常に豊かだったようです。で、ユダヤ人というのはすごくお金儲けが上手な人たちですね。歴史的に見てもベニスの商人という話がありますけれども、あれもユダヤ人ですよね。その商人に、そしてお金返せなかったらお前から肉を1ポンド取るっていうというようなね、契約をしますよね。その時裁判官が、じゃあ分かった、この人から肉を1ポンド取ってもいい、ただし血は一滴も流すなっていうふうに言っているのは、ベニスの商人の有名なところがありますけども。で、第二次世界大戦の時もナチスがユダヤ人600万殺したってありますけども、ユダヤ人っていうのはやっぱり嫌われてたんでしょうね。で、それはやはり聖書からいくとキリストを殺したっていうのと同時に、彼らの経済力っていうのはすごく大きかったんですね。商売がすごく上手だった。そしてそのことが他の人たち、そこの民族をやはりこう経済によって潤っているということに対してのユダヤ人に対する他の人たちが妬みを持ったとか、いろんなことがあったようです。だからただ単にハマンがですね、ユダヤ人、モルデカイがユダヤ人だったからユダヤ人を全部滅亡させようというのは、怒りと同時にまたもしかしたら彼の中にユダヤ人の持っている財産を全部奪ってやろうというような思いもあったのかもしれませんですね。そうすると彼のモルデカイのその自分に対する態度というものから、彼はもうどんどんどんどん膨らんだんですよ。モルデカイ一人をやっつけるんじゃなくて、もう彼のユダヤ民族を滅ぼしてしまおう、で、ユダヤ民族を滅ぼして彼らの全財産を奪ってしまおう、いろんな思いっていうのがあるんですね。だから人の罪っていうのは、何かされた時に仕返しするっていうのは、さっき言った目には目を、歯には歯をではなくて、目潰されたら彼の一族、そしてまた彼の全財産全てを奪ってやるんだというところまで行ってるということです。だから人の持つ罪の力、罪の持つ思いっていうのがどれほど大変なものか。だから私たちは罪を犯した時に悔い改めなければいけないっていうことをですね、本当に私たちは考えていかなければいけないと思います。何かをされても、聖書は何かをされてもそれを許しなさいってことがあります。これはもう神様とのこのハマンの考えというのが全く逆だってことを言ってます。何かをされた時に何十倍何百倍にして仕返ししてやろう、そうしないと気が済まないっていう罪の心。でもイエス様は許しなさいですよね。許しなさい、何回も何回も許してあげなさい。その違いっていうのが本当に大きいと思います。私たちは怒りっていうのがどれほど力の強いものであるか、怒りっていうものがどれほど怖いものであるかということをやはり覚えないといけないと思います。神様を信じない者にとって怒りっていうのはそれだけの大きなエネルギーがあります。そして、7節に行きますと、3章の7節に、それはくじで決められるんですね。くじによって、このサイコロのようなものみたいです。プルというですね、くじが投げられます。くじによってユダヤ人をみんな滅亡させる日を決めたんですね。で、7節にクセルクセス王の第12年の第1の月とあります。これは当時で言うなら第1の月ですから、今のですね、私たちで言うならばこれは3月から4月になります。で、第1の月の 2,3 の月にそのくじを引いたら、くじは第12の月、すなわちアダルの月に当たったとあります。つまり1月にくじを引いて、くじを引いたらくじは12月だから、約1年後にユダヤ民族を殺すというのをくじで当てたということなんですね。で、そのことが、 で12節見ますとね、そこで第一の月の13日に王の書記官たちが召集され、ハマンが王の大使各市を治めている総督各民族の首長たちに命じたことがすべて各州にその文字で各民族にはその言語で記された。それはクセルクセスの名で書かれ王の指輪で印が押された。この第一の月の13日にそのことがみんなに知らされていくわけです。これは杉越の祭りの1日前なんですね。イスラエル民族が杉越の祭りをさあお祝いしようとする前の日に、お前たちを全員殺すっていう命令が出されたわけです。ユダヤ民族にしてみたら非常に大きなショックなんですね。で、ユダヤ民族を全部根絶やしにしようということは、先ほど言いましたようにペルシャの全土です。で、ペルシャの全土ということはイスラエルの国も入っているということです。彼はインドから、エチオピアまでですから、インドからずっとそこ行って今度はアフリカに入ってエジプトを通ってその下のエチオピアまでを治めているですね、ペルシャっていうのは。でもその中にイスラエルも入ってくるわけです。そこのユダヤ人を全員滅亡させるということは、ユダヤ人が滅亡していくとどうなるかというと、特に旧約ではユダヤ人は神様のことを伝える民として選ばれた民なんです。神の民なんです。神が選んだということは、このユダヤ民族を通して神様のことを他の国の人たちに知らせようとしているということなんです。その民が断たれる、亡くなるということなんです。だからハマンの背後にはサタンの大きな力があるということがわかります。ただユダヤ民モルデカイを殺そうというだけではなくて、そこからこのユダヤ民族滅亡させようということは、神の民の滅亡、神を伝える民の滅亡になるわけです。そうするとどんな損失があるか、神様の側に。ユダヤ民族を使って神様のことを教えようとしていたこの民族が断たれていくときに、神を伝える民がいなくなるわけです。で、旧約見ると、北イスラエルを滅ぼしたアッスリアにしても、ヨナがですね、北イスラエルの預言者のヨナがニネベに行って彼らに悔い改めを迫って、彼らが悔い改めて神様を信じていくわけです。ユダヤ人がそこで用いられているわけですね。で、同じようにマタイによると、また南の女王が裁きの座に立つというのがあります。南の女王っていうのはソロモンの時代のシェバの女王と言われている人ですよね。その人も異邦人です。その人も救われていっています。その他にも旧約聖書を読んでいきますと、異邦人の救いということがやっぱり祈りの中にあるわけです。異邦人の救いっていうのがちゃんと詩編にもあるわけです。旧約聖書はユダヤ人だけのためのものではなくて、異邦人も救われるようにという祈り願いっていうのが旧約聖書にもあるわけです。で、神様は異邦人の救いのために用いるのが、神様はユダヤ人を使って異邦人を救いへと導こうとされているわけです。ところがそのユダヤ民族が断たれようとしているということなんです。ですね。だからモルデカイは非常に大きな恐れを持ちます。で、このクセルクセス王もですね、ハマンが、8節でですね、8節でハマンがクセルクセス王に言うんですよ。王国のすべての州にいる諸民族の間に散らされて離れ離れになっている一つの民族があります。彼らの法令はどの民族のものとも違っていて、王の法令を守っていません。彼らをそのままにさせておくことは王のためになりませんと言ってるんですね。このハマンのクセクセス王に対して言った言葉は、まず一つの民族があります。で、それはそのペルシャ帝国に散らされているということなんですね。散らされているということは、そのペルシャの国の至るところにいる、 だから彼らが一斉に放棄すれば国は危ないですよっていうことなんです。そして離れ離れになっている一つの民族っていう言葉を言っています。でこの離れ離れというのは散らされているという意味ではなくて隔離されている、同化しないという意味なんですね。そこの他の人に同化しない、すなわち彼らは王の法令よりも彼ら自身の法令を尊ぶ民族である。あなたの言うことなんか聞かないんですよこの民族はって言ってるんです。でクセルクセス王はですね、それを聞いた時に本当ならですよ、それはどこの民族だ、どういう民族なんだっていうのを聞くはずなんですよ。でも王様は一切聞いてないんです。一切聞いてないんです。でなぜかというと彼は前も言いましたようにギリシャと戦って負けてるんですね。でかなりの敗北だったんです、あれは。でその時にかなりの失意の中にいるんですね。だからそういうなんか元気がないというか、もうそういう心のところにハマンがこうつけ込んでいくんですね。でこんな悪い民族がいるんですよ、あなたに何かされるかもしれませんよ。でクセルクセス王もですね、そのギリシャに負けて非常に失意の中にいた時にこの国の中から自分に反抗するような民族がいるっていうのを聞いた時にこれは何とかしなければいけないというしか思えないんですね。だからハマンは本当にうまい、本当にこの王の心を揺らすものを持ってた。そしてさっき言ったようにお金私が出しますって言ったんです。お金私が出します、だからこの命令を通してください。だクセルクセス王も分かった、じゃあお前の好きなようにしろというしかなかったんですね。で彼は王様はハマンにこの指輪を渡します。指輪、王の指輪っていうのはその紋章が入ってて、手紙を出すときにその封をするときに炉をちょっと垂らしてその指輪にある紋をこう押すと、これは王の印、王様からのものですというなったんですね。で王様のその指輪をハマンはもらったんです。つまりハマンは好き勝手なことができるようになったんです。王様の名のもとに彼は何でも自分の思うようにすることができていった。でハマンは王様をそのようにうまくですね、こんな悪い民族がいて王様のことを狙ってますよ、彼らはあなたの言うことなんか全然聞こうとしない、自分たちで命令を作ってるんです、そしてこの民族はとっても悪い、散らされていていつ反乱を起こすか知りません、こんな民やっつけてしまいましょう、お金私出しますからって言った時に王様は分かった、お前の好きなようにやれ、お前の思うようにやれってなっていくわけですね。王様として本当はそれは一体誰なんだ、どういうことなんだっていうことを調べていかなければいけないのを、いろんなそういう心情の中にあって任せてしまっている、すべてがユダヤ民族滅亡の方にこうずっと向いていってるってことなんです。でそれに対して、15節見ますとね、15節を見ますと、九使は王の命令によって急いで出ていった、この法令はスサの城でも発布された。この時王とハマンは酒を酌み交わしていたが、スサの都は混乱に陥った。これ非常に対照的な姿があります。酒を酌み交わす王とハマン、混乱に陥ったユダヤ人非常に対照的な姿があるんですね。でも聖書には、詩編の33編、詩編の33編の10節、詩編の33編の10節と11節をお読みいたします。詩編の33編の10節と11節に、主は国々の計りごとを破り、諸々の民の計画をくじかれる。主の計られることは常しえに立ち、御心の計画は世々に続く。 ということがあります。ここにですね、主は国々の計りごとを破るんです。人々がいろんな計画立てようとも、今のハマンの計画って本当にうまい計画なんですよ。で、自分はもう権力を持っているわけですね。で、その命令はもう全国に出されてしまっているわけです。だから自分の嫌うユダヤ民族が全て滅ぼされ、彼らの財産が自分のものになっていくっていう、もうその計画が実行されていってるんですね。でも神様、ここの聖書には、主は国々の計りごとを破るんですね。もろもろの民の計画をくじかれるんです。そして主の計られることは常しえに立ち、御心の計画は世々に続く。人々の立てた計画は破られるけれども、神様ご自身の立てられた計画は立つんですね。そうすると、神様の立てられた計画は何かっていうと、エステルを王妃にしたということです。ハマンがどんなに悪知恵を働かせて、このユダヤ民族を滅ぼしてしまおう、彼らの財産を全部奪ってしまおう、でそれだけの権力を持った、さあ命令も出した、神様の計画、ハマンの計画がもう動き出していっても、それを破る方がちゃんとおられるんだ、それは主なんです。人ではない、主ご自身がその人間的な計画を打ち破られるんだと。そして神様の計画だけは立つんだ。だから神様はそこにエステルを王妃として置いておかれたっていうことです。これが神様のご計画だったんですね。神様のご計画は、エステルを王妃にすることによって、このハマンのユダヤ人滅亡の計画を打ち破ろうとしてたっていうことです。だから人がどんなに騒ぎ立てて、人がどんなに計画立てようとも、主が人の計画を打ち破られる。人の神様に対する反抗する計画っていうのは、神様ご自身が破られて、その代わり神様が計画されていること、神様の思っていることっていうのはなっていく。だからユダヤ人たちは、この後読んでいきますと、エステルの働きによって助けられていきます。でもこのユダヤ民族というのも、その後神の民として行こうとしていくわけですけど、またいろんな問題は出てきますけれどもね。でも神様は全てにおいて計画を立てられているっていうことです。一番最初にアダムとエバが罪を犯した時から、神様は人を救うご計画をちゃんと持っておられたっていうことです。人の、あそこサタンがアダムとエバを誘惑して罪に陥れたとしても、神様はもうその前から私たちを救うっていうご計画を立てられているっていうことです。だから神様のご計画は人のはるか上にあるんだっていうことなんですね。だから私たちがこの時代で言うならば、もうユダヤ民族ダメだっていう混乱することよりも、本当に彼ら自身が祈っていくっていうことが大切なんだと思います。もうダメだっていう時でも、神様はちゃんと私たちに対する救いのご計画、私たちに対するご計画があるんだということを私たちは覚えていきたいと思います。今日のところから、人がどんな計画を立てようとも、神様はそれよりももっとはるか上のご計画があるということですね。人がどんなに罪を犯そうとも、私たちを救われるご計画を主は持っておられ、そのご計画の中に人が考えもつかないことがあった。それが神の御子イエス・キリストが十字架にかかって死ぬというご計画だったわけです。これは私たちにはもう及びもつかないことだったんですね。それほどの計画を私たちのために用意してくださった。その神様が本当に私たちのことを愛してくれているからこそ、そのご計画を立てられたということです。ここでもユダヤの民を愛する神様は、ハマンの計画に対してそれを上回る計画をちゃんと持っておられたということを思うときにですね、私たちはこう安心できるわけです。やはり私たちは神様が共におられ、私のために全てを益としてくださるように働いてくださるということの上に、私たちは 感謝し安心し平安を持つことができるんだと思います。そのような信仰を本当に私たちは大切にしていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を感謝いたします。ハマンというユダヤの民にとって敵であるものが出てきました。彼はモルデカイが自分を膝をかがめてひれ伏さないというその態度からユダヤ民族全部を殺してしまおうという計画を立ててきます。彼は非常に巧妙に立ち振る舞って王様から印をもらい、その権威を彼は持っていきます。そしてもうすでにユダヤ民族滅亡の手紙も出されていました。しかしそれでも神様はその計画を覆すご計画がありました。神様、私たちも本当に自分が罪人であり滅びに行く民でありましたが、それさえも救いへと導くご計画を持っておられました。主の計画だけが立つということを私たちは忘れることなく、この神様に従っていくことができますように導いてください。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。